心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。5月8日配信スタートのこの回になりますが、もうすぐ母の日です。
母の日、
はい、今年は5月の11日が母の日なんですが、理香先生は娘さんがいらっしゃって母の立場で、
はい、
母の日って何かこうあったりするんですか？
去年母の日に、母の日のプレゼントって言ってもらったのがですね、
はい、
ちょっとこう、まあそうだな、山奥まで行かないけど、ちょっとこう田舎にある、こうちっちゃなこじゃれたレストランのランチビュッフェ、ビュッフェ、はい、要するにお食事券というものを、うちの娘からプレゼントもらいまして。
ああ、いいですね。
で、それで、食べに行きました。
いや、素敵な娘さんですね。
ね、やっぱり食事券とかっていただくのって、嬉しいですよね。
そう、毎年来るじゃないですか、母の日って。そうすると、やっぱりもうネタがないとか、どうしたらいいんだろうって、お母さんは実際何を喜んでくれるんだろうって思ったりもしちゃったりするんですけども、まあでもそういうお食事券とか、じゃあいいですね。
やっぱりこう、後に残るものって、どんなに可愛いぬいぐるみでも、10個もらったら、邪魔じゃないですか。
まあまあそうですね。人にもよると思いますが。はい。
だとしたら、やっぱりこう、その場、こう何か、ふわーっと、ああ、美味しかったで終わるとか、お花綺麗だったとか、こういうのってやっぱりこう、思い出には残るっていうのって、やっぱいいですよね。なんか美味しいもの食べると。
でも本当、美味しいものが食べられるっていうのは、本当にこう、幸せな気分になれますもんね。
ありますね。
そうですよね。もうすぐね、やってくる母の日はどんな日になるのかですけども。はい。ね。
なんか、ちょうだいって言っているみたいですけど、嬉しいな、みたいな。
ですよね。そんな理香先生と今日も進めていきたいと思いますが、今回はどんなテーマになりますか？
今日は、ある患者さんから、ちょっと、こういうの話してくれっていうご希望があったんで、それで話をさせていただくんですけれども、お薬の安全なやめ方というやつです。
安全なやめ方。確かに、それは知りたいですね。
ね、やっぱりこう、長いこと、メンタルクリニックに通院していらっしゃる方、いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあ、それと、メンタルクリニックではなくても、心療内科、内科で、お薬を処方されていらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですよね。
はい、
そういう方たちって、大体皆さん、まあ、これはもう栄養剤みたいなもんで、ぐらいな感じで、割り切って飲んでしまっている方もいますが、いつまで飲むんだろう、こういう薬ずっと飲んどくのってどうかしらとか、あるいはご本人が思わなくても、ご家族の方が心配されて、やめた方がいいんじゃないの、そんな飲んでると認知症になるわよとかって言われたりもするわけですよ。そうすると、早くやめなきゃって言って、ある日突然飲まなくなる。ブッブーって感じですね。
それは、やっぱり、自分がもう大丈夫じゃないかって思ったからやめたっていうことであっても、やっぱりそれはダメってことですね。
だって、やめ方っていうのがあるわけですよ。前回のコーヒーどういうふうにやめたらいいかとか、リスト化ってどうやってやめるかっていうのと似たようなことだと思うんですけど、
はい。
急にやめていいと思います？
それちょっと違うあれなんですけど、私が、肩を痛めて、痛み止めを出していただいたんです。で、一週間後ぐらいに、店に来て、で、一週間分だけの薬を出してくれていたんですけども、私、3日ぐらいで、なんか、調子良くなったんで、やめちゃったんです。そしたら、やはり、その、薬が、 徐々にやめていくものだから、勝手に飲むのやめるのやめてくれるって言って怒られました。
ね、
はい。
そういうのあるんですよね。本当お薬によって、その時だけポーンと飲んで効くっていう、頓服って呼ばれるような薬もあるんですけれども、でもやっぱりこう、ある程度長い時間続くものであったりしたら、やっぱり薬の半減期っていうのがあって、
半減期。
半減期、薬の効果が体の中に入って半分の量になるっていうことを半減期っていうんですけれども、半減期がすごく長い薬っていうのは、1回飲んだら36時間効いてるとか、48時間効いてるとかあるわけなんですよ。だとしたら、長い時間かけて体の中にこう代謝していって、体から排泄されると。そういうタイプの薬だと、強い薬じゃないんですよ。で、ということは、1錠をすごく強くしたら、こう体がびっくりしたわけなんで、何日も続けて飲んでいくうちに効いていくタイプの薬っていうのがやっぱあるんですね。で、特に、精神科で出されるような薬って、かなりがその手の薬なんですよ。ということは、徐々に徐々に階段を一段ずつ登るように、徐々に徐々に効いてって、今効いている。で、さっき、紅子さんがおっしゃったので、3日飲んでよかったからっていうのは、3日間かけてその状態になったかもしれないですよ。だとしたら、それ急にやめちゃったらどうなるかって話なんですね。だから、本当にちょっとずつしかやめちゃいけないというか、リバウンドというやつなんですけどね。突然やめた場合のリバウンドっていうのが、やっぱりこう、起きやすくなってしまう。
そうなんですね。
だから、私は薬なしでは生きれないんだって、またなんか極端な話になる。そうじゃなくて、薬やめれないんじゃなくて、やめ方をちゃんと主治医の先生とよく話し合った上でやればよかっただけなんですよ。でもなんかどっかみんな薬やめたいって思う時って焦っちゃったりしてるんですよね。誰かからまだ飲んでるのかって言われたとか
そうで
ね。
すね。なんか薬漬けで大丈夫って言われちゃったりすることもね、あるかもしれませんもんね。
そうなんですよね。だからなんかもうその辺でお薬との付き合い方って本当にもう、ここでこうやってお話しできるほど、これがやり方ですっていう一つがあるんじゃなくて、人によって全部違うので、こうしとけばいいですっていうふうに言えないんですけども、でも、ゆっくりやめていくっていうことはもう、まず大事。どうも、いろんな考え方があるようですけれども、1ヶ月に今飲んでるお薬の量の10%ずつ減らすっていう。すごくないですか？ 10% 減らすっていうことはですよ。90%残ってるじゃないですか。ね？で、今度90%のうちの10%を減らすんですよ。ものすごい時間かけて減らすってことですよね。
そうですね。
そういうふうにして減らせば安全だって考え方もあるんですよね。だから、絶対それがいいのかって言われたら、多分、安全な方だろうなと思いますけれども、いずれにしても、薬をやめるっていうぐらいだから、お薬がなくてもいい状態になっているってことが前提ですよね。
そうですね。
ね、例えば夜寝れない人がお薬やめたら寝れなくなるだけになるんだったらば、何もなんないから、薬以外でも寝れるような状況を自分の中で作り出していって、ちょっとずつ減らすみたいな。だからやっぱりまあ、お薬をこう、飲み始めるのに不安って方もいらっしゃれば、やめるのも不安とか、で、割とよくお薬を処方しましょうって言った時に、こういうことないんですかって聞かれる質問が、一度飲んだら一生飲まなきゃいけないんですよねっていう質問ですね。あるいはやめられなくなるんですよねとか。違いますよね。やめるような方法、安全にやめていく方法を主治医と一緒に探していきましょうだと思うんですよね。だって、 薬屋さんじゃないので、私たちはですね。だから、お薬だけ売ってるんじゃなくて、お薬も使った上での治療全体の、治療モデルというか、治療戦略というか、それ考えた上での、その部分的な要素がお薬ですから、だとしたら、ちょっとそこの部分のところが、ご理解いただけると、あ、なるほどな。つまり、治療っていうのは一人でやってるんじゃなくて、共同作業ですっていうですね。
だからもうやめたいって思ったら、その気持ちをちゃんと先生に話して相談して、いろいろとじゃあどうしたらいいのかっていうふうにしていかなければいけないってことですね。
そうですね。だから、やめたい、なんでやめたいんでしょうってところで、いや、こういうことがあって、じゃあやめましょう、みたいな。ただね、急にその薬の副作用が出て、もう一気にやめなきゃいけないときは別ですよ。
ああ、そうですね。
それはそれで、薬疹が出て、ブツブツが出てますとか、なんか熱が出てきましたとか、そのお薬の副作用と思われる副作用がかなりドバッと出ちゃいましたっていうときは、そのときはもう一気にやめないといけないですよね。しょうがないから。
一気にやめて、その事情を話して違う方法を考えてもらうっていうことですね。
っていう認
か。
識の前に、なんかどうもお薬飲んでるうちにこういう症状が出てたんだけども、どうしたらいいですかってこと、まずお電話いただけたらいいですよね。電話をいただいた上で、大方、すぐに来てくださいって言われると思いますけど、それで先生に相談して、ちょっとこれってお薬の副作用ですかね、どうですかねって聞いていただいて、あ、これは副作用ですね、じゃあやめましょうとか。いやー、それ副作用かどうか分かんないから量だけ減らしてみましょうとか、その方の、事情とその方の体調といろんなことで加味して主治医の先生考えてくれると思いますので、そこで対話が必要ですね。
自己判断をせずに。
はい、自分一人で決めないでですね。
確かに、でも薬いつまでこれ飲んだらいいんだろうっていうふうに思う時あります。
ありますよね。
それはちゃんと聞いてみてってことですね。
そうですね。相談してください。
自分のこの体のために出してもらっているものでもあるんですもんね。
そうなんですよ。はい。
そっか。いや、最近っていろいろとネットとかでね、自分で勝手に調べて、あ、やっぱりこれだからやめようとか思ってしまったりすることもね、あるかもしれないんですけども、でも本当に人それぞれのパターンがあるんですもんね。
本当もう100人100様ですから、で、また、ね、医者によっても言うこと違うと思うんです。だとしたら、前にも、そんなお話したかなとも思うんですけど、なんか相性悪いなって思うんだったらば、相性のいい先生に移ったらいいですね。
あとは、あれですよね。お話ししやすい先生とかっていうのもね、ありますよね。自分の相性っていうのは。
ありますね。はい。
そうですね。いや、私も割と勝手にやめがちだったりするので、気をつけます。
ね、わかんないからうっかりやめちゃったとか、知らないうちにやめていたとか、いろいろパターンありますよね。でもどっちにしろ、お薬のことで心配だったら、まずは主治医の先生に相談しましょうですね。
そうですね。まあ、いろいろと本当に、聞くことが大事っていうのをね、
はいはい。
学びました。そして、聞くことも大事ですけども、ぜひ、読んでもらいたいっていうのもね、ありますからね。理科先生の電子書籍も今、皆さんのところに届けられるように配信中になっていますから、こちらもチェックしていただきたいですね。
はい。
はい。ということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。